はい、猫村です。最近また読んだ本の話を、今日はしようかなと思います。ちなみにですね、今日は2月11日日曜日のお昼、3時半ぐらいですね。はい、いつも撮っている、お風呂場、脱衣所は乾燥機をかけてますんで、リビングにいます。はい、今日家はね誰もいないので、はい、リビングで お風呂場に隠れることなく、はい、今日は録音したいと思います。ですね、まず読んだのが上田隆弘さんのニムロットですね。この小説は160回の芥川賞受賞作ですね。上田隆弘さんの本は、はい、初めて読みますけども、当時受賞当時に私がフォローしてる人がですね、上田隆弘さんのこのニムロットとピープルインザボックスの、バンドですねのニムロットって曲があるらしいんですけども、あの曲からこんな小説が生まれて芥川賞受賞まで行くとはみたいな話をね、されてましたけども、なんかそういう音楽とつながりもあるような、はい、直接的な内容はまあでもあれか、歌詞とかつながってるみたいなんで、なんかそういうところがつながってて、はい、お二人はね対談とかしてますけども、ピープルインザボックスの畑野さんとね、はい、まあそういうところもあったりする、割と、はい、最近の2018年ぐらいかなの小説です。またちょっとあらすじを読んでみましょうかね。ニムロット講談社の、はい、ホームページからあらすじ内容紹介です。それでも君はまだ人間で居続けることができるのか。あらゆるものが情報化する不穏な社会をどう生きるか。新時代の仮想通貨小説。仮想通貨をネット空間で採掘する僕、中本聡。中絶と離婚のトラウマを抱えた外資系証券会社勤務の恋人、田久保典子。小説家への夢に、挫折した同僚、ニムロットこと、ニムロ仁だったかな。やがて僕たちは、子であることをやめ、全能になって世界に溶ける。全ては取り替え可能であったという答えを残して、はい、という話ですね。まあなんか僕が上田隆弘さんを知ったのはその芥川賞の時で、ピピルインザボックスとの話で、ぐらいと、あとはなんか村上春樹っぽいみたいな話をねよく聞きますけども、はい、それぐらいの感じで初めてこの方の小説を読みました。はい、確かにめちゃくちゃ途中から村上春樹っぽいなと感じるところは多かったですね。私村上春樹が結構中学生ぐらいの時からですかね、好きで、長編短編ともにほぼ全部、エッセイもですね、はい、全部読んでるかなっていうくらいの、好きで、まあ何回も読むっていうよりは、とりあえず全部読みたいなっていう感じで、特にねエッセイなんか気が肩の力が抜けてて面白かったりするので好きだったり、はい、するんですけども、なんかこう登場人物 3名、女性1人に男性2人にっていう基本的な、配置とか、あとなんか何ですかね、まあその主人公と女性との関係ですよね、とか、あとなんかこう謎のこうもう一人の男性の何を考えているんだろうとか、どう行動するんだろうみたいな、基本的にこう村上春樹って失踪とかなんかそういう話が多いですけども、なぜかこう主人公の違うところに消えてしまうとか、なんかすごい儚いというか、何ですかね、こう居所が定まっていない感じとか、なんかそういうのが近いのかなとか思ったりしました。はい。で、ちなみに今回ですね、前紹介したような、本は基本的にこう図書館で借りては2時間ぐらいで読めるんですね。この中編なんでね。なのでこうバッと一気に読んだんですけども、今回のニムロットは前半と後半でちょっと分かれてしまいました。ちょっと仕事の前にマクドでね、コーヒーを読みながら、コーヒーを飲みながら、前半を夢中で読みました。その前半でですね、どこら辺だったかな、主人公の中本と、田久保典子が、一緒にニムロットから送られてきたメール、まあ、それが彼の書いた小説だったんですけども、それを読む手前のところですかね、でちょっとこう、会社行かなきゃみたいな時間になっちゃって、 その前半がすごく、そこでこう途中で終わったことがすごくこう なんていうんですかね、僕にとってあ、なんか今めっちゃ小説読んでるみたいな感じになって、すごいそこでテンション上がったんですけど、それからこうちょっと、1日2日経って後半を、読む、あのなかなかこうなんですかね、こうなんか電車でこうちょっと数ページずつ読むとかっていうのはあんまりしたくなかったんで、時間が取れる1日2日空けて後半を読んだんですけども、なんかそのなんだろうな、そのせいかどうか分かんないですけども、後半はなんか分かるところもあれば分かんないところもあるなっていう感じでした。ただこう何ですかね、この内容紹介にあるように、まあ、やがて僕たちは子であることをやめ全能になって世界に溶けるみたいなところって、まあ、村上春樹が、よく言ってるようなこうし、個人対システムみたいなところで、それがこの、小説の中ではあの仮想通貨の話に、なってくるんですね。こうなんかそのニムロットこと二室さんが書く小説の中でなんか仮想通貨ですごい塔を立てて偉くなったけど、なんか周りのやつらみんなこう、自分をなくして楽になってるぜみたいな話が出てくるんですね、確か。なんかそこのところの話は面白いなというか、この後もう一冊紹介するんですけども、なんかそこにもつながっていくなみたいなことを感じました。はい、ちなみにいつも読んでいる、芥川賞のすべてのようなものの、サイトから芥川賞の選考の時の表現ですねをちょっと、引用しますと、あ、この時はあれですね、名前が出てこないな、の私が、この間まで、あ、この人の、好きなのは私の、あ、平野圭一郎ですね。はい、この時はまだ平野圭一郎選考委員に入っていなかったです。この時はですね、押したのは吉田修一とか山田栄美とかが強く押してますね。吉田修一のコメントを見ると、地上から塔の頂上へと軽々と読者を運んでいく垂直の飛躍力こそがこの作家最大の魅力であると思う。今回はその飛躍力とダメな飛行機というコミカルなメタファーが奇跡的な相乗効果を生み、稀に見る完成度の高い小説になっていく。はい、ということで、なんか他の小説のタイトルとか見たら重力とか引力と か, なんかそういうのが多いんで、あ、なんかそういうのがテーマの作家なのかなって感じですかね。はい、まあただなんだろう、他の人 の, コメントを見るとですね、まあこの小説に出てくるダメな飛行機っていうメタファーがですね、まあなんかネイバーまとめからの引用だったりするので、そこをなんかもうちょっとオリジナリティつけてもよかったんじゃないかとかですかね。あとはそうだな、なんか私の言ってたような後半の流れがどうのこうのっていうのもあったかな、うん、あったかな、はいはい、そんな感じです。今日ちょっと昼寝をしてからこれを撮ってるので、まだ頭がちょっとそんなに働いてないところもありますけども、はい、はい、で、まあ、上田隆博さんとね、畑野博文、ピープルインザボックスの人の対談はなんか日経とか、あとどこだったか、他のとこでも読めるかな、文芸ステーション去年の対談とかもあるので、ちょっと読んでみたいなと思いました。あとこの人の作品は他にも読んでみたいなと思いました。はい、あと一個忘れてましたけど、特徴としてはこの上田隆博さんは日経クロステックで初めてその、2人がね対談しているところの説明を読むと、日中は IT 企業の役員を務め早朝に純文学を書くね、この、 記事のあれと合わせてクロステックな作家上田隆博って書いてますけども、なんかすごい早々にこう何ですかね、ビジネスでちょっと成功して役員に なってるみたいな感じの、はい、人なのかなというところですけども、はい、ちょっと後半に紹介する本もですね、そういう話だったりします。2冊目がですね、山崎 OK コンピューターという人が書いたクソつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話ですね。私がこのなんか純文学とか最近読み始めたきっかけとしてね、年明けからこう新ニーサについて、考える機会があって、あ、なんか考えのしんどいなとなって、はい、本にて純文学、全然違う逆方向に手を伸ばしたっていう話をしましたけども、まあちょっと若干こうでもなんか考える、きっかけというか考える、方法はないのかなと 自分なりにこうお金について考える方法はないのかなと思ってた時に、積んどくしてた本をですねやっと読んでみようという気になったんですね。あの小説とか他に読みながらですねちょこちょこ読んでました。ずっとこれこのクソつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話っていう本はですね、あのなんでこう手元にあったのか積んどくしてたのかと言いますと、あのイラストをですねあの漫画家の加山哲さんが描いてるんですね。このなんか、独特なキャラクターの、表紙、であのちょっとくすみがかった、黄色の、表紙の本ですけども、はい、これなんかちょっと気になって、買ったんですね。買って読んでなかったんですけども、やっと読む時が来たということでちょこちょこ読んでました。はい、この本の紹介を、あ、これはあれですね、あのハードカバーの純文学と違って裏に説明がちょっと書いてあるのでそれを読んでみます。通いやすい銀行にお金を預けて手に入りやすいものばかりを買って、そんな暮らしを続けた結果、クソつまらない街が延々と広がってしまった。悔しいけどこの街を作ったのは俺たち自身だ。この本はバンドマンであり個人投資家でもある自分の視点から見えた等身大の社会と経済、お金に関することを書いている。よりよく、より楽しく生きていくためにお金との付き合い方を一から考え直した。目の前にはクソつまらない未来が浮かんで見えるけど、クソ笑える未来だって全く見えないわけじゃないっていうやつですね。はい、作者の山崎 OK コンピューターっていう方は、あの OK コンピューターって名前知ってながらこうあのパンクスなんですね。なんか面白いですね。1988年生まれの投資家、文筆家、ウェブメディア経営者、バンド活動をしながらライブハウスで働いた経験などをもとにパンクの視点からお金を考える。お金に関するウェブメディアサバイブや沖縄のオルタナティブスペースネオポゴタウンの運営に携わるっていう感じだそうですけども、これで結構面白かったですね。なんかあの文体がなんかパンクスの自分、等身大の自分みたいな感じですかね。何々なわけだけどこんなのはクソだ、こんなのになっちゃいけないから俺はこうしてるみたいなのがね、結構こうつらつらと書かれていて面白かったですね。あの途中で挟まれる加山哲のねすげえ抽象化したイラストとかも面白かったですね。まあちょっとあのどういった内容かっていうのをこうちょっと、なんですかね、目次とか読んでみましょうかね。はじめにっていうことで、第1章、クソつまらない未来がやってこようとしている。クソつまらない未来、資本主義社会でもやっていく。第2章、俺たちはお金に何を思えばいいんだろう、飛ばして。第3章タイトル、資本主義の深刻な問題。第4章、お金と共存していく方法。第5章、俺たちが未来のためにやれること。第6章、投資を使ってできること。第7章、投資を始める前に考えること。第8章、遊びながら生きていくためにっていうことでね、はい、結構楽しい感じがしますけども、なんだろう、あ、まあ基本的にこうなんかそんなにめちゃくちゃ儲けてるってわけではないけれども、投資家として会社員を辞めて、まあちょっと、どこだったかな、沖縄じゃなくて九州の方に住んでるのかな今この人、で、なんかまあパンクスやってますねみたいな、バンドも続けてますね、楽しく生きてますねみたいな人の、あの話なんですけども、まあその、なんかお金について考えるときにこう読む本とか見ると、こうしなきゃ将来不安ですよねみたいな、こう不安ベースで書かれてあるんですけども、そうじゃなくて、自由に生きるためにどうやってお金を使えばいいんだろうっていうことを結構丁寧に教えてくれてる本かなと思いました。はい、最後の方にですね、結構それがまとまって書いてたと思うので、そこを読みたいかなと思うんですけども、どこが良かったかな、あ、ここら辺かな。はい、俺はやっぱりパンクが好きで、死ぬまで主体的に生きていきたい。これが大きなテーマになる。考えることをやめたり誰かのせいにして生きていくのは簡単だけど、それじゃあ本気で楽しめない。自分のエネルギーの行き先はできる限り自分で決めていくつもりだっていう、はい、ような内容が最後にのところに書いてますけども、なんか共感というかですね、はい、面白いなと思いました。はい、まあだからどうしろっていう、自分はねどうしようかなっていうまだとこですけども、まあまあ最後にね、投資についてできることとか考える前に、始める前に考えることとかっていうのをね書いてましたんで、ちょっと自分もなんか考えてやってみようかなっていう感じですけども、はい、まあそのなんか、あ、他にもねどっかがいいこと書いてあったんですけどね、そこからちょっとすっと出せないですけども、どこに書いてあったか覚えてないですけども、なんかこう、これかこれか、はいはいはい、ありました。 同じように一つの国に今後は景気が良くなると信じている人がたくさんいたら、みんなたくさん働いてたくさん投資する。そうするとお金の巡りが良くなって実際に景気が良くなる。反対に誰もがこの先は景気が悪くなる一方だと考えた場合、多くの人は不景気に備えて貯金を始める。そうなると生活に直接必要のないものや効率の悪いものは全く売れなくなってしまう。ほにゃほにゃほにゃ、つまり社会というのはみんなが思った未来に向かってしまう。だとすると俺たちが明るい気持ちで生きること自体がクソつまらない未来を変えていく力になる可能性もあるとかね、っていう話がまああのテーマかなというか、まああの、他にね、あの細かい、なんだろうな、お金の話を結構分かりやすく説明してくれてたりするんですけど、まあ基本的な考え方、思想的にはそういうところかなっていう、はい、感じでした。まあちょっとね、あのニムロットのところと通じてたり、あの著者がね、はい、半ば引退してるようなところだったりっていうのは、はい、あの似てるかなっていうところでした。はい、もうちょっとなんか細かく、思ったことを言えたりしたらいいんですけども、特にあのこれメモを取らずにあの喋ってますんで、まあそんな感じかなと思います。あとですね、あのついでに、最近、何してるかっていうのもちょっと喋ろうかなと思うんですけども、昨日ですね、このポッドキャストで前回前々回とあの告知をしました。イベントやってきました、最近何聞くっていうねイベントですけども、あの最近みんなが聴いてる音楽を持ち寄って、それをかけて喋、るっていうだけのイベントですけども、結構、ね、人があの来てくれて、私の、友達からもちょっと行きたいですとかね、あとなんかすごい久しぶり、5年ぶりぐらいですかねに会うあの友人からも、久しぶりにあの会いたいから行くわみたいな感じで、あのめっちゃイベントほぼ終わりかけに来てくれましたけど、まあそこからね、あのちょっとお酒とか飲んでちょっと喋れて、はい、よかったかなと思います。でまあイベントとしてはね、あの面白かったですよ。その結構ね、あのバラッバラな皆さん、あの最近聴いてる音楽がバラバラすぎて面白いなっていう感じで、あのこの後あのプレイリストとかね、また、更新をしようと思うので、X で告知をするんですけども、ノートとかにそのプレイリスト、YouTube のリンクとか、あとSpotify で作った、Spotify で聴ける音楽だけで作ったプレイリストとか、はい、のリンクをつけたノートとか、を告知しようと思いますので、また、はい、乞うご期待っていうところですけども。でですね、まあ、昨日はそんな感じで、まあ、音楽聴いて、あとね、その前に編み物とかしましたね。あの、上の会場で編み物パーティーっていうのをやってたんで、ちょっとあの体験して、ほぼ初めての私が、あのちっちゃいチャームを作ることができましたけども、なんか、結構ね、安く、あの、毛糸とか、あの、かぎ針とか買えたりするみたいなんで、はい、それで、なんかやってみようかなとか思ったり、はい、そんな感じです。で、あ、そうそう、これだけ、なんか言っとこうかなと思ったのが、あの、まあ、帰りにですね、その、久しぶりに、来てくれた、友達のですね、パートナーの方がですね、あの、まあ、私が最近本読んでるみたいなところを言うと、あ、興味を持ってくださってですね、あ、なんか、どう面白いんですか、そういう小説とかってみたいなことを言われてですね、あ、ちょっと考えながら喋ったんですけども、例えばこう、まあ、高瀬純子、水溜りで息をするの人の、他の本をですね、たまたまその日あの本図書館で借りて帰ってきたんで、その話になったんですけども、あ、高瀬純子、あ、何が良かったか、そうですねみたいな、なんかなんかこういう小説ってまあ、水溜りで息をするっていうのは、思い出したら喋りますけども、なんか突飛な話題なんですね、結構ね。あの旦那が風呂に入らなくなって、で、でも会社でもやばいんじゃないの、その臭さみたいなことで、でもなんかこう夫はそれを風呂に入ろうとしないみたいな、本当にあったらそれでもどうなんだろう、でも本当にあるのかもしれないぐらいの、なんだろうな、心の動きを書いてるというか、二人の会話を書いてるというか、まあ、でもなんかリアルではないんだけれども、そういう人がいそうみたいな、なんかその本を読むことで、実際この世の中ってそういう、言葉には出さないけれども、そういうことを考えてるとか行動してる人っていうのはいるんだろうなみたいな、なんかそういうことで人と関わり方が変わるんじゃないかなっていうような思いを持って、 思いで本を読むのを楽しんでいるというか、なんかそういう面があるのかなっていうので、はい、その質問をしてくれた人とは共感して、あ、確かにみたいな、私もそういうのありますみたいなことをね、お話をしましたけども、まあそこプラス私の職業的なところですね、福祉の業界におりまして、まあ何ていうか、そういうあの本で描かれるこう、水がすごく匂うんだみたいな、だから風呂に入りたくないんだ、水道水が匂うんだみたいな話をしてましたけども、ただまあそれだけじゃないと思うんですけども、感覚過敏とかですね、まあ何かこう心の変化が起きる、何かを拒否する気持ちとか、そこから距離を置くこと、自分のこう、思い、自分がこうしたいんだけど社会的にそれをすることが許されないみたいなところとかっていうのは、まあ、自分の携わってる仕事にも結構近い、自分自身でも興味があるところだったりするので、まあそういうような内容がすごく、最初にね、水溜り息をするを呼べてよかったかなとか、はい、思ったりしました。はい、昨日はですね、図書館に行っていろいろ他にも本を借りてきましたので、また本とか映画とか、あ、映画ね、金曜日の仕事終わってから夜明けのすべて見てきまして、めちゃくちゃ良かったですね。それについてとかも、また話せたらなと思っております。では。